ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山戸由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
木村さんが調べてくださったんですけども、
はい、
本日12月16日は電話創業の日なんですね。
はい、そうなんですって。
すごいな、
はい、
1890年、はい、明治23年の今日、東京市内と横浜市内および両市間ですね、東京横浜の間で通話ができるようになりました。
うん、そうなんだそうです。
へえって感じですね。当時の契約件数、東京が155件、横浜42件。
限られた。
もう全部登録できちゃうね。すごいな。僕もこの時いたら全員に電話して、電話やってるって感じでね。
調子はどうや
ね。かけてくんなよと怒られそうですね。現在はね、もう一家に一台どころか、もう一人一台。
時代は変わりましたね。
2台3台持ってる方もいる。
魔法の世界ですね。
そうです。
またあの今週の土曜日、12月22日は冬至ということで、はい、一日の昼間が一番短くなる、
はい、
であのゆず湯とか、
はい、
かぼちゃ食べるんですね。
そうね、皆さん食べますよね。
食べます。
食べますよ。
小島さん家食べないんですって。
食べない。
お父様が嫌いだったってかぼちゃが。
私の父がね、本当なんか戦後もなんか妹かぼちゃばっかり食ったから、俺はもうかぼちゃとは見たくないんだとして。
いや、そういうお宅多いかもしれないですね。多い
と思
います
。我が家の食卓にかぼちゃ禁止だったん
です。かぼちゃ禁止ですか。
母はかぼちゃ大好きでした。かぼちゃ見るとなんか辛いとかなんかいろいろ。そんな食ったんかいと。俺は食ってねえぞとか
思いながら、ね、思い出したのね。
幼少期かぼちゃ食べるんですよ。
そうなんです。私は別にかぼちゃに罪はないと思ってます。嫌いじゃないんですけども、なんかかぼちゃと小豆を煮た煮物、
はい、
いとこに、
うん、皆さんご存知ですか。どうでしょうか、リスナーの皆さん。
いや、なんか大和さんのこと、女性はみんな知ってて当然や。も
うね、美味しいんですよ ね。
私今日初耳学みたいな、恥ずかしいな。
そう、イメージ的にはあのかぼちゃの上にあの粒あんが乗っているという感じのものなんですけどね。
名古屋の食べ物ではないんですよね、
う
ん、
違います。
絶妙な、
ね、そう、美味しいですよね。
はい、
そうですか、はい、今年は食べたいと思います。
はい、ぜひお試しください。
はい、
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設以上各社がお送りします。
天国に帰るために今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話、絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？安建じゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え？ 0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
スランプ、惰性、退屈にさよなら。大川隆法、何もやる気が出ない人へ。お求めは全国の書店で。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは時事問題などを題材にして、日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
はい、
はい、先週に引き続きましてですね、月刊ザ・リバティ1月号 まあ、これを題材にしております。2019年消費税 10% で年90万円損する、まだ増税は止められる。みんなね、もうしょうがないんじゃないのとかいろいろ、
そうですね、
思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、
はい、
諦めちゃいけないと思います。
はい、
それほどね、このやっぱ消費税を上げるというのはひどい政策です。もう日本がこの20年間ですね、経済成長してないんですね。
はい、
で、これ円建てで見ると横ばいなんですけれども、実はこれ世界の基準はドル建てで見ておりますので、ドル建て GDP で見ますとですね、日本はマイナス 20% の経済成長、マイナスです
ね。マイナス、
あら、
あらね、大和さん驚いちゃってます。
もう、
あら、も
うなんてことですか。
じゃあマイナスのね、経済成長の国は、はい、まあ、先進国というかですね、はい、どれだけあるのかと、ゼロです。
うわ、
なん
て、日本だけですよ。ねえ、すごいでしょ。
うん、とんでもないことです。
中国はね、1400何十%です。15倍になりました。
うわ、
でリーマンショックだなんだ言われているアメリカも 140%、 20年間で成長しています。 1.4 倍です。で、最も成長が低いのがドイツです。20年間で 30%、 なだらかに上がってます。
それでも上がってるんですね。
日本は20年間でマイナス 20% です。で、それなんでかなというところなんですけれども、はいはい、やっぱりリバティでも特集出てますけど、この藤井聡さんという方が出てまして、その方のね、10% 消費税が日本経済を破壊するという本があるんですけれども、はい、まあ、何をどう考えてもやっぱり97年の消費税3から 5% に上げたのが、はい、もう日本を致命的にマイナス成長に変えたと、これデータで全部実証してるんですよ。
はい、
なんか気合とか推測とかですね、誰かが言ってるからとかじゃなくて、はいはい、データで全部見た上で、
はい、
例えば IMF のね、アジアショックっていうのが1997年あったんですよ。はい、ほとんどの経済専門家はアジアショックがあったから日本は低迷してるんだっていうのがこれ通説になってます。
はい、
でもアジアショックで日本よりも厳しい目にあったのが韓国とかタイとか、
はい、
そういった国々があるんですけれども、うん、あれですよ、韓国だってですね 150% は成長してますよ。
うん、
で、タイだって成長してます。台湾だって成長してます。だから何よって話ですね。
本当ですね。
全然アジア危機だからってないんですよ。じゃあリーマンショックだからってあるけど、そのリーマンショックの発祥の地だとアメリカがね、
そうですよね、
139% ですからね。
うん、これはもう消費税の増税による、
そうで、もともと最初の 3% に増税した時というのは、日本の景気は上向きだったんですよ。上向きでインフレ傾向の中で 1% のインフレの中での消費税増税だったので、まあ、ちょっと不況に入りかけたりはしたんですけれども、はい、立ち直りが早かったということです。
なるほどね。
で、この97年の消費税の増税は上げ幅は 2% ですけれども、はい、やっぱりバブルが弾けて、
はい、
でアジア通貨危機があって、はい、で日本の景気はこの緩やかにデフレに入ってきた中での増税だったので、はい、もう深刻なダメージになったんですよね。で、実は今年から来年の消費税 10% に上げる2019年が97年と似てると言われています。今日本はデフレの真っ只中で全く脱却していない、
はい、ね、デフレ脱却言い続けて、
で2014年の時はアベノミクスが効いてちょっと景気良くなってたんですね。
はい、
だと日本は円安になっていたのでちょっと難しいですけれども、はい、輸出が多くて、
はい、
消費税の増税による消費の冷え込み分を実は輸出産業でかなり相殺したんですよ。
はい、
だから平均所得は21万円ぐらい下がってます。だから庶民の我々の生活は落ち込んでるんですけれども、日本に対するダメージは1997年と比べれば緩やかでした。でも次の来年にかけては、 まず石油の値段が2016年以降上がってます、はい、でそれと米中貿易戦争などで結構こう貿易が世界の経済厳しくなるんじゃないかと言われてます、はい、でまた円安で輸出が儲かりましたけれども、今アメリカの政策によって円高になっていこうとしているのと、アメリカへの輸出のところが難しくなるだろうというところも予測があるので、輸出産業が前回ほど伸びないだろうと。でそれとですね、2019年ぐらいにオリンピックによる投資が終わるんですよ、実は。
なるほど、
ね、2020年まだ続かないんです。だって1年前ぐらいで建物建てたらないんで終わります。
なるほど。
なんでオリンピック景気っていうのがブレーキがかかり、働き方改革で残業をなるべくやめましょうねって言ってるところで、実は労働力のエネルギーが下がってくるんですよ、
はい、
の考えると深刻なダメージになるんじゃないかというふうに言われていて、2014年の消費税増税の時のような状況よりも実は厳しくなる可能性がありますよと。でこれ消費税上げるとですね、実は税収が下がります。で大体どう下がるかというと、これ所得税と法人税が1兆円ずつ下がると言われています。でも消費税上げると1回上げるごとに5兆円ぐらい増えると言われているんですが、はいはい、3年で使い切るんですよ、その下げた分が。わかりますよね、5兆円上がっても年間2兆円ずつ下がっていったら、
はい、
2年半で6兆円下がりますよ、
はい、
でずっと下がり続けるわけですよ、ずっとですよ、
うん、
だからね、ちょっとこれ本当にね、やめなきゃダメだっていうのを、
うん、
真剣に我々大人が言っていかないと、
はい、
子供や孫の世代が悲惨なことになります、
はい、
で日本の経済は消費税増税になっても、まあ、ちょっと良かったんじゃないかとも言われてるんですが、それはね大企業だけなんです、 1%、 それは輸出産業だから、
はい、
99% の中小企業にとっては、
はい、
景気が良くなった感覚がないんですよ。ないですよね。
ない
でしょ。みんな景気良くなった感覚がないのに、なんで新聞とかは良くなったって言うんだろうと。でそれとあと求人倍率が1倍以上になったってね、よく自民党が言ってます。でもね、木村さんがご存知だったと思いますけど、日本で今増えてる求人の1ヶ月の給与が17万円とかそういうところなんですよね。だいくら求人があるって言われても食べていけないんですよ、
低賃金、
だそこのところなんかはいくら求人が出ましたと言っても、うん、実際には選べないっていう状況にもなってるっていうところで、だ日本が本当にこれ世界の今衰退途上国ですね、途上してるのかなんだかね、貧困に向かっているというところを、これ事実としてデータでありますので、
はい、
これ本当にやめましょうと、
うん、
真剣に言ってるのが我々幸福実現党でございますのでですね、
はいはい、
一緒に変えていけるようにしたいなというふうに思います、
はい、
今週の曲を紹介いただきたいと思います、
はい、冬にちなんだ曲ということで、キロロで冬の歌。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
キロロで冬の歌お聞きいただきました。透き通った冬の空気感にあふれた曲でございました。
前半はなんか熱くなんか消費税増税してバイカーみたいな感じでね、
いやよく伝わってきました、
まくってしまいました、
いや、なんとしても止めないとダメですよね。
腹立ってくんですよね、なんか国民をねバカにしてますよ、
は
っきり言って、もうね上げたやつ橋本龍太郎さん、あの人は記者会見して私が悪いございましたってお詫びはしてるんですよ、まあ、でもこんだけ深刻なんだからね、霊言で偉そうにすんなって笑って言ってやりたい。幸福の顔が霊言で出てきたんですけどね
、はい、
私はそこの怒りも収まらない、すいません、
いやそのぐらい怒っているとい
やっていうか ね、
本
当ね、国民の所得を奪って、
血税ですよ、
で社会保障に使いますって使えてないんですからね、足りてないわけですよ。だ本当は医療費も含めて抜本的に見直しをかけていかなければいけないのに、そこも棚上げしてるわけですよ、票が減るから、
そこですよね、
で棚上げしたまま増税だけはしていくっていう、で増税するんだけどなんか教育の無償化もやるよとか、 ね、そこも含むんで、全部が全部社会保障に使ってるわけでもなくなってるんですよね。本当ね、なんかね、ぼーっと生きてんじゃねえじゃないですけど、
抜かれていくから
ね、政治家に、そう、あの国民の皆さんじゃないですよ、政治家のね、本当ね、そういう勘弁してくれよっていう、はい、言いたいですね。
目先の利得だけで本当に動いてんだなと思うので、
あの先週もねご紹介しましたけど、あのその反面やっぱアメリカのトランプさんは偉いですよ、うん、まずあの本当にこの減税で国民が本当にね、あの得してます、
ね、時間が、ね、はい、あるんですもんね。
お給料の伸び率がですね、うん、この10年で最大の 3.1% 今年いいですよね。あ、そんな伸びるんだと。でまた所得税とかは先週もね説明しましたように減税されますので、はい、給与が増えて所得税も下がりますよと、うん、だそうなりますと、あの例えばあのお子さんが2人いるような世帯であると、あの年間40万ぐらい得しますと、うん、年収があの6万ドルの家庭とかですよね、あの約700、678万円の家庭、はい、でまたあのさらに法人税の減税で一人当たりの給与が45万円増加するんですよ。うわ、だから減税によって40万得して、で法人税減税で45万給与が上がると年間85万上がるんですよね、うん、85万上がったらすごいよ。すごいですね。日本はなんかあのね、年間90万
損するって話がありましたよね。
アメリカは85万とか
する。どういうことです
か。
どっちありますか皆さんって、
ね、
増税と減税、ね、
いや真剣に考えなくちゃ。
だ20年間で1700万円ですよ、うん、
老後資金バッチリですよね。
だからねこれ貯めたら、うん、こっちの方がよっぽど社会保障になるんですよ、
うん、だってお上に面倒を見てもらわなくても済むわけですから、
ね、そうなんです。だからね
減税です。
間違ってるよと考え方が、
ね、間違ってます、
うん、しかもあの増税して国民苦しめてね、うん、でも社会保障でも成り立たなかったとして、はい、負け負けやろうじゃないかとして、20年間でねあの、うん、日本の GDP は 20% 下がりました、うん、であのなんか不況のせいですって、うん、他の国みんな伸びてるわけですよ。本当、
はい、
ね それだったらもう仕事やめてくださいっていう、はい、世界ですよ本当に、うん、なのであの、ね、このリバティ月刊ザ・リバティ1月のなんかにも詳しくその辺は書かれておりますので、はい、お読みいただきたいなというふうに思います。
はい、
でまたあの日本が強くなる、経済的に強くなることが実は国防にもなります、
うん、
今あのこう中国とかにも日本は狙われている状況とかもありますので、はいはい、そこはこうしっかりとやっていく必要があるかなと、
うん、
でこの月刊ザ・リバティ、ね、私ちょっとこれ今月もう一回紹介したいところがあるんですけど、
はい、
中国の人権問題、
はい、
でこれまあ徹底的にあの宗教弾圧してるんですね、
はい、
でそれに対して、まあ、日本だとあんまり宗教いいんじゃないみたいになりかねないんですけれども、うん、やっぱり基本的人権というのはこれ信教の自由からやってきて、日本は自由なんですよ、何信じてもいいよって、
ね、
だからあのその大切さが分かりにくいんですけれども、うん、中国だとあの普通に集いに参加しただけで逮捕されます。キリスト教で、日本のどこでキリスト教のね、うん、あの日曜礼拝参加して逮捕されるかって絶対ないじゃないですか。
ないですね。
法輪功とか入ってるとあの臓器抜かれますからね。
うん、
台湾とかで集ってても何もないわけですよ。
うん、
なので今アメリカは中国がね、例えばチベットに、チベットに対して弾圧してます。でそうした時にアメリカ法律を作りました。アメリカ人がチベットに行く自由を中国が阻害するようだったら中国の役人をアメリカに入れなくしますよ、そういう法律作って
なるほど、はい、
だ法律で対中国に対しては進めていると。でまた世界の宗教弾圧に対応するですね、これ担当閣僚とかなんかも任命してます。で今中国のですね、この人権弾圧について調査をして発表などもしています、アメリカは、はい、だから本当ね中国がどれだけ今こう人権弾圧に対して厳しいことをしているかというのを国策として対応してるんですよね。 でこれがそのまま進んでいった時に何が起きるかというと台湾併合です、はい、で台湾を侵略した後に一番危機にさらされるのが実は日本です、はい、だからアメリカがこの中国の人権弾圧に対しておかしいものはおかしいと今言ってくれてるのは一番恩恵を受けてるのが日本なんですよね、はい、だ本来であれば日本もこのアメリカの政策に対して賛同を示して同じように進めていく必要があるかと思いますが、はい、今の政権は何も言っていないというのが実態でございます、はい、今週のプレゼントにもあるので一つちゃんと触れなければなりません、
はい、
幸福の科学の来年度 の, 中心の経典聖堂の法が発刊となりました、はい、人類のルーツに目覚め会いに行ける、はい、今年ですね7月に埼玉スーパーアリーナで行われた公演宇宙時代の幕開けも収められています、はい、本編以外に明日を変える言葉っていうのが私実はすごい好きなんですけれども最近痛切に感じております。力強く人生を歩むために4つの力、知力、体力、気力、うん、まさにそうだな。そして念力、
念力、
特に衰えの始まりは体力だそうです。
は、はい、
体力が衰えると頭が弱まりますよと。で頭弱まっていくと気力が萎えてきますよと。気をつけようと今自分に言い聞かせているところでございます。
なるほど。
また詳しくですね、この聖堂の方ちょいちょい紹介してまいりたいと思います。
はい。
本当の幸せをつかむ秘訣、それは死後の世界を意識して日々を生きること。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、この世とあの世の真実を知る優しい入門書、幸福の科学出版。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その霊体験はあなたに何を伝えようとしているのか。時間と空間の壁を越える霊差によって驚愕の真相が明らかに。大川隆法、心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
心の浄化、純粋な信仰、神とつながるための9つの秘技が今明かされる。大川隆法、巫女学入門、神に愛される成功者となるために。幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
はい、あっという間に30分立とうとしております。なんか今週はなんか消費税の増税あってたまるかっていう、なんか前半も後半も喋りまくってしまいましたけれども、はい、皆さんいかがだったかなと、
うん、
まあ、ぜひですね、これを本当ね、理論武装してないといけないと思います。
そうですね、黙ってちゃいけない。
国民は騙されてますよ、
はい、
でアメリカのこれトランプ大統領が当選したのは全てのマスコミに反対とか批判されながらも、うん、マスコミに操作されて本当に困ってる人に声が届いたわけですよ。でまた本当に困ってる人のその気持ちをトランプ大統領が組んだ形でアメリカをこうするんだということを発信したので、まさかの当選ということになったんですよね。やっぱね、いよいよ日本もそうあるべき時が今、
はい、
来てるなと思います。
はいはい、
来年2019年、はいはい、やりますよ私は、
はい、
もう徹底的に論破したいと思います。
よし、
はい、
任せておけ、はい、ところでございます。
よし、
プレゼント、
今週の、プレゼントですけれども、先ほど小島さんからもご紹介がありました、12月4日に、発刊されました大川隆法総裁の法シリーズ第25弾でございます。人類のルーツに目覚め愛に生きるという副題がついておりますので、 制度の方ぜひともご応募いただきたいと思います。応募方法は FM チャッピーのフェイスブックをご覧ください。2名の方にプレゼントさせていただきます。締め切りは12月18日火曜日とさせていただきます。どんどんご応募いただきまして熟読していただいてですね、来年この制度の方で未来が開かれるように皆さんと共に頑張ってまいりたいと思います。
はい、ではポジティブジャパン、これからも地域を盛り上げていく番組とさせていただきます。
はい、それでは皆さん来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。